会長のゲストビーターの紹介を
お願いします
。
ゲストビジターは本日はいらっしゃいません、会員誕生祝い原山文雄くん8月6日カール・ベンクスくん8月7日市村正史くん8月8日6、7、8とつながっております。奥様誕生祝い戸坂美恵子さん8月31日富井敏子さん修二くんの奥様です。8月20日それから 100% 出席のバッジが届いております。尾身京くん26年、森義則くん4年、富井修司くん4年、長谷川義則くん3年、古澤美幸くん2年、4年3年2年の方にはバッジ贈呈がございますので贈呈したいと思います。前の方へどうぞ。もう一度申し上げますね。森君今日欠席ですね。富井修司君4年、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
長谷川君3年、はい、おめでとうございます。から古澤君2年、おめでとうございます。
撮影しますか。
写真、
はい、誰が、
はい、
富さん
と会長
も上が
ってます。
俺ちょっと待って、
はい、もう一枚いきます。もう一枚だけ、
はい、
ありがとうございます。
はい、はい、皆さん改めましてこんにちは。毎日猛暑が続いております。引き続き熱中対策よろしくお願いしたいと思います。8月は会員増強新クラブ結成推進月間です。7月29日会員増強セミナーがあり、当クラブからも吉澤会員増強大委員長と佐瀬川委員長が参加していただいております。後ほど報告をしていただきたいと思います。一昨年のロータリーのともに、興味深い投稿がありましたのでちょっと皆さんに紹介させていただきます。ロータリーのとも友愛の広場にありました、佐世保の会員さんからでした。ロータリーの将来についてというテーマでした。内容は現在のロータリーの活動が世界平和と人類のために非常に貢献していることは間違いありません。反面私が最初にロータリーと関わりを持った50年前と比べると現状の活動は全く別の組織のように感じています。私はロータリーでの経験は人生道場ではないかと思っています。ロータリーに入会するとロータリアンとの交流、ロータリー活動への参加、セミナー研修会での勉強などを経験します。このような活動を通じて経験したことが私が人間として成長するための源となりました。現在はこれらの経験で得た知識を家族、社員、地域に役立てるために日々努力しております。現在行われている研修会、セミナー、競技会での開催時間のほとんどはロータリー財団への寄付の増額、会員増強、ロータリー活動の外部への周知というように国際ロータリーの組織の強化対策に使われており、私どもロータリアンがどのようにしたら人間として成長できるかという研修にはあまり時間が取られておりません。このままではロータリーは寄付でしか社会に貢献できない組織になるのではないかと危惧しております。ロータリーがこの世に誕生した原点に戻り、ロータリアン一人が 人一人が自分の職業を通じて少しずつで良いので周りの人に良い影響を与えるような活動に力を注ぐべきです。それこそがポール・ハリスがロータリークラブを創立した原点であると私は思いますと、タクシー業の方からの投稿で私もうなずきながら読みました。ロータリークラブも当ロータリークラブも会員増強を進める中で、これを注意していかなければいけないことからだなと思って紹介をさせていただきました。
続いて理事会報告、
はい、はい、理事会報告、はい、じゃあ、理事会報告させていただきます。今日は非常に議題が多かったので11時から理事会を開催させていただきました。まずガバナ補佐会議8月19日、吉田君から出席していただく予定になっております。それから国際フォーラムディスカッションについて8月の20日、登坂委員長から出席していただきます。コモ姉妹都市青少年交換留学生歓迎会夕食会8月22日も登坂委員長から出席していただきます。第1回ロータリー財団セミナー8月26日尾身委員長から出席していただきます。それからクラブ開放のウェブ化について金子委員長からも理事会に出席していただきましていろいろ議論をさせていただきました。基本的にはウェブ化に移行するということで再度ですね皆さんが見やすい使いやすいものを検討しようということで再度委員の方でもう一回委員会で揉んでいただいて再度皆さんに提案をさせていただきたいと思います。それから次にロータリーの会費寄付等々についてですね、後でまた財団の会議の報告していただきますけれども、当クラブもですね、検討委員会を立ち上げて、そのことについて、話をしたいと思いまして、現会長副会長幹事、それから、現、会員増強大委員長それから委員長それから会長経験者ということで村越君、羽吹君合わせて7人でですね検討委員会を立ち上げて検討していただきまた皆さんにご報告をしたいと思っております。その他ということで先般納涼会ベルナティオさんでさせていただきましたけれどもファミリー納涼会ということで子どもさんがかなり多く参加していただきました。で当初ちょっとアトラクションの準備がなかったんですが、委員長の方にお願いして子どもさんが喜ぶようなものということで、出席していただいた方見ていただいたと思いますが手品を入れていただきました。ちょっとそちらを事後報告ということで理事会で承認をしていただきました。それから例会の次第についてなんですけれどもいろんな場合がありまして、前年の例会を想定して作るんですけれどもちょっとやり方が違うんじゃないかというような意見もありましたけれども、その時々によって変わってくるのでこの次第については会長幹事それから SA のですね、相談のもとに決めさせていただくということで決めさせていただきました。それから今日早速始めさせていただいたんですが4つのテストなかなか画像ではですね合わないので今回からこういう形で幹事の方でこれを掲げて皆さんで昭和していただくことにさせていただきました。それから今ロータリー入会していただくとジャンパーと帽子が配られると思うんですけれども新入会員も備えて在庫を調べたところジャンパーの在庫がないということ で発注先に聞きましたら今持ってる緑の色が廃止されたそうなんですね。で今理事会でそのジャンパーの利用度がどれだけあるんだっていう話をしまして、ほぼないということで今皆さんがお持ちになっているジャンパーをクリーニングに出していただいて貝で保管をしようと ということになりました。帽子に関しては個人で保管していただきたいと思います。早速8月19日の車椅子バスケットの時には利用していただく形になるんですけれども、そんな形で決めさせていただきましたので、ジャンパーの方は会の方にお持ちいただきたいというふうに思います。それから地区大会のチャリティーゴルフ大会について10月12日与田上であるんですが、8名の方から参加していただくことになりましたけれども、参加費がですね、個人負担の部分があったと、それから交通費も個人負担の部分があったということですが、これは会を代表して出席していただくわけですから、参加費それから交通費に関しては会から出させていただくということに決めさせていただきました。それから地区大会についてということで、後でまた回覧もありますが、11月の4号と3条で行われます。4日は会長幹事地区役員ということで3名ですが、5日はですね、全会員対象になります。それからリアルとそれからウェブとあるんですが、これから皆さんのご都合をお聞きして、5日の日大勢であればバスをですね、仕立てたいと思っております。それから第6分区の IM のゴルフ大会も9月9日、それから IM は9月30日、これもですね回覧させていただきますのでお願いをしたいと思います。それから車椅子バスケットボールについて、もう19日になるわけなんで、最終の確認をですねしたいと思いますので、これも都民委員長の方から後ほど連絡があると思います。それから十日町大祭りの広告が、十日町新聞社から来てます。こういう広告については地元三市ということで決まっておりますが、十日町ロータリークラブの場合会長幹事だけだったんですが、ここに会員一同という文字をですね付け加えさせていただいて、広告の方を出させていただきたいと思いますのでお願いします。以上理事会報告です。